ネマアイラジオマイシネマヒストリー。マイシネマヒストリー、このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週いっぱい喋ったけれどもまだ喋りたいよという、年末に60歳になられました NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお越しいただきましたこんばんは。
はい、ご紹介ありがとうございます。内屋敷です、よろしくお願いします
よろしくお願いします。60歳になったのにチケット安くならへんねん、めっちゃ腹立ってるわと年始から言っていた内屋敷さん、はい、
ま
ですよ。
今年ずっと引っ張れちゃう、
ね、元気いっぱいですから、青春真っ只中ですからねはい、それで頑張っていきましょう、はい、さあ年間本当にたくさんの映画を見られているジャスキさんですけど、だいたい去年で何本ぐらいですか。
変わらず300本ぐらいですかね、
うん、はい、映画館で見た作品、
そ
うです
ね、そこはまあもちろんと言わせていただきます
がことですもんね、はい、60になったのにチケットが
さあ、そ、春だつからやめてくれ
そんな思いも抱えながら先週はですね、まあ年明けたばっかりということで2024年、まあこんなジャンルがというまあものづくりの映画、ものづくりをとらまえたというかね、うん、にスポットを当てた映画が結構多くて、そして面白かったっていうお話から、うん、個人的に邦画と洋画の、まあ、ベスト3を教えていただいたという、
う
ん、かなり駆け足でしたけど、
はい、
お話でした。さあ1月9日になりました。2週目の今日はどのように展開していきましょうか。はい、まあ、
先週ちょっとお話ししきれなかったところで、2024年のまあ個人賞の話をちょっとさせていただいてその後続けても来年の話もいいかなと。
屋敷賞続いてますよ、はい、皆さん、
まあ、俺的俳優さんといえば、まあ、イコール女優さんになってくるんですけれども、
はい、
今女優って言い方しなくなりましたよね、俳優ということで女優でええやんって個人的には思いますけど、
うんうん、
まあ、2024年、屋敷的女優ということであえて言わせていただきますが、まあ、どうですかね、僕の、まあ、ベストワンルックバック、これの声を当ててらっしゃった方が河合優美さんなんですよね、
う
ん、
はいはい、
まあ、女優さんですけれども、まあ、他ですとヒロインを演じたナミビアの砂漠、これがまたね強烈な映画で、おそらく世間一般的には女優賞河合さん取るんじゃねえのみたいな気はしてるんですけど、世間一般的にはあのテレビドラマのふてほど流行語大賞になりましたけど、うん、不適切にも程がある、これで世間に見つかったなという、まあ、印象ですよね、
まあ、地上波でね、
うん、これまで映画はあの数いっぱい出てらっしゃるんで、
そうですね、
うん、あのサマーフィルムに乗ってとかすごく好きなんですけど、あのやっぱり一部の映画好きの間で有名だったっていう印象が、まあ、拭えなかったところで、ようやくこう今クノールカップスープのね、メーカー見ちゃうダメか、出たりしてますけど、はい、人気の女優さんでちょっと、昭和顔というか、
うんうんうん、
なんかあの山口百恵さんにちょっと似てる、
ね、そうですね、
雰囲気がこのぽってりした唇とか印象的ですけど、
うん、はい、あの番組のリスナーさんもようやく世間が気づいたかみたいな感じの ね、うん、
ですよね、
メッセージね、うん、いただいてますね。
すごいのはあのどんなドラマに出てても本当に自然にそこにいるというか、あの違和感のなさがすごいというか、
うんうん、
無理してなさ感がすげえなって思いますよね。それともう一方、杉咲花さん、
ほ、
まあ、昨年の一昨年かいちこが強烈でしたよね、うん、はい、あの佐々木翔平さんがまだ引っ張ってはるみたいな話もちょっと聞きましたけれども、あの2024年も映画にはあのヒロインで出てらっしゃいまして、52Hz のクジラたち、はい、それから朽ちない桜、
うん、
という映画はあったんですけれども、これは、ちょっと申し訳ないんだけれども映画よりもどっちかというとテレビドラマの印象は強烈だったというのが僕の中での杉咲花さん、これはねぜひとも言っておきたい、アンメット、それと、放映が終わったのかな、海に眠るダイヤモンド、この2作品の杉咲さんがむちゃくちゃすごいです。でとにかくというか、この特にアンメットについてはもう映画とかテレビとかそういう垣根を外して2024年の中では本当に忘れられない、フィクションドラマの一本だったなというのが、僕の中ではありますね。翔平さん
激しく同意しております、
はい、
あの翔平さんねよくわからない時も黙るんですけどね、うん、激しく同意する時も黙るのが基本静かなんです
なるほど、黙ってる時は同意してくれてるってことね、
はい、
はい、すっごい嬉しい、ありがとうございます。まあ、このアンメットについては、まあ、さっき河合由美さんが、世間に見つかったなって話しましたけど、アンメットに関しては若葉龍也さんが見つかったなっていう印象がまた、はい、
あ、そうか。
これまた映画役者の印象が強い、
ね、映画ファンの人はみんな知ってるけど、
マリアさん出てるんだったらみたいなところもね、
うん、ですよね、
多いですもんね、
う
ん、
結構この保証印みたいな俳優さんだったと思うんですけど、
まあ、なんかドラマでお見かけできるなんてみたいな感じはありましたね、う
ん、本人もあんまりねドラマ出ないんですよみたいなことを言ってたみたいですけど、うんうんうん、まあ、これに関しては杉崎さんからのその直々の
杉崎さん、
いやちょっと
聞き捨てならないですよ、杉崎さん、スルー
してくれるかなと思ったら杉崎花さんから直々にオファー、
なんですか、昨日電話でもあってうちの話してくれなはれ言われたんですか
話を戻します
か、はいはいはい、
ということで、まあ、直接オファーをして、出演が決まったという、この二人の関係性が何なんですかね、あれ本当あの芝居してるように見えない芝居というか、
うん、
本当にすごかったですね。でその2人に引っ張られてなのかどうなのか、周りの役者さんもみんなすごいというか、い
やもう作品自体がとんでもないものに見えました、
ね、でしたよね。であの個人的な伏線回収とか僕そういうのあんまり気にしないんですけど、これに関しては本当にもう最終回の怒涛の回収、いやもう最後の最後まで涙ちょちょ切れるわ、声がうわーって出るわ、もう大変でしたね。
もうそのくだりは、はい、あの皆さんご存知ないかもしれないですけどオープニングの前から2人が熱く語りもう私の体温が上がりきって下がってきてるんですけども、
いやいや、ね、放送当時もずっと圭さんに喋ってたんで、
そうですねもうでもそれぐらい影響力があったっていうね、う
ん、特にアメットに関してはだから見てる人多分多いかなとは思うんですけど、
はい、
もし毎日見てないという人いたらこれ本当損してるんで、ぜひともあの、まあ、多分半日とか見れると思うんでぜひ見てください、うん、時間もないどり進めます、もう一方僕の中では外せない女優さんとしてやっぱり西野七瀬さんですね。
たくさんありますね外せない方が、
いやいるんですよ、
うん、
あの映画には2020にいっぱい出てるんですよ、ある閉ざされた雪の山荘で、杉崎さんと同じく 52Hz のクジラたち、それから帰ってきた危ないでか、アニメトラペジウムの声の出演、こんだけ出てるんですけど、まあ、あの主役級の役ではなかったので、うん、まあ、あの世間一般的にこれもた印象としてはちょっと弱かったのかなと思うんですが、あのファン的な注目度としては、
はい、
特にこの 52Hz のクジラたちなんですけれども、あの育児放棄の、まあ、ネグレクトの毒親を演じてるんですね、
うん、
なんちゅうかね、こうメスの匂いプンプンさせてる、色気満々のお母さんみたいな感じで、あのただ の, あのラブストーリーの純粋なヒロインとかじゃなくて、こういう役をやってしまうというところ、それからあの配信ドラマの方でありましたけど、いい夫婦、岡田将生さんと高畑充希さんご結婚の、まあ、きっかけになったみたいな、
うんうんうん、
ドラマとしても一時注目を集めましたけど、ここでもお母さん役してるんですよね。だからもうそういう役も普通にこなすようになったなと、
うんうんうん、
ね、2024年はご結婚もされて、女性との人の深みがさらに増していくんだろうなと、ファンの一人としてはこれからの彼女を楽しみに見守りたいなと思っております。
いいファンです
でも正直こうパッとドラマとか映画作品に出てきた時に、まあ、綺麗な女の子がスッとそこにいるという感じで、うん、まあ、本のしおりじゃないですけど、うん、みたいなイメージが最初あったんですよ、
うん、
でもどの作品もどこかからか凄みを感じる、静かな凄みを感じる、うん、ここまで幅広い役ができる女優さんという、役というか、仕事をする人になるとは思っていなかったので、ちょっと今後いろんな作品出てる時に、うん、今回彼女はどうなんだろうっていう、うん、スッとしたいでたちはいつも同じなのに、うん、全然違うみたいなところがね、見逃せないですよね、う
ん
う
ん、ケイちゃんはいつか分かってくれると思ってましたありがとうございます
お父ちゃん
まあまあ、あのあんま言うとこれもキリがないのでこんなもんで、 あとまあ総見の話をしようのまさみちゃんはすごかったですね
、はい、ちょっと
簡単に入れておきました、
は
い、で、最後に、2025年のまあ期待作というか、うんうん、いうところで、
あ、聞きたいです、
うん、ラインナップをざっとまあ僕なりに調べてみたんですけど、もうなんか年明け早々からいろいろこれを見ていいなみたいな作品がいっぱいありまして、
うん、
あの西野七瀬さんつながりで言いますと、1月から早々に、君の忘れ方という坂東龍太さんが主役なんですけれども、まあ、これのヒロイン役ということで出てはりますね、まあ、坂東龍太さんといえばライオンの隠れ家がすごい良かったですけど、
ね、
はい、これすごい楽しみです、まあ、ちょっと変化球的なラブストーリーみたいですけど、それから、まあ、少年と院という全然高久監督の新作ですね、
うん、
にもこれ西野さんヒロインで出られるそうです。
うーん、気になる、
はい、あと2024年の助演クラスでむちゃくちゃ印象強かった吉岡里帆さん、正体に出てはりましたね。 はい、これがクーロンジェネリックロマンスという、これまた漫画原作なんですけれども、これ原作僕もすごい好きで、江月純さん原作なんですけれども、恋は雨上がりのようにの漫画の作者ですね、うん、この方が、吉岡さんと水上浩二さんの、ダブル主演でやる映画、これも楽しみにしてます。まあ、あと監督さんの方で言いますと、
はい、
ベイビーワルキューレの監督の坂本裕吾監督最新作眠るバカ、カタカナで眠るバカと書くんですけど、女性2人のダブルヒロインということで、乃木坂46の久保しおりちゃんと、2年前の個人的ベストワン恋する光にでした平優奈さん、
うん、
2人の主演、そんな映画があったりします。あとは根岸吉太郎監督久々の監督作雪で帰らぬ、これ広瀬すずちゃんがヒロインですね、
はい。
それから、まあ、霧島部活辞めるっていうで有名な吉田大八監督、今回長塚京三さんと組んでの敵、
うん、
それから僕仙骨杖がすごい好きなんですけど、ガレージセールゴリさんですね、
はい、
照屋俊之という名前なんですね、
本名なんですよね、
すごいですね、の金三道という、これまた沖縄舞台の映画、それから大好きな脚本家の坂本雄二さんの脚本、それからラストマイルの塚原愛子監督のファーストキスという作品、これは松たか子さんと松村北斗さんの、まあ、タイムスリップラブストーリーなんですかね、これもすごい楽しみにしてまして、これも吉岡さんが実は出てるんですが、吉岡さんと坂本雄二脚本というのは僕の大好きなカルテット以来のコンビなんですよね。
あ、そう、
うん、これがまたすごい楽しみにしております。それと、まあ、神戸の作品として外せないのが港に火が灯るですね、
まもなくですね、1月17日から全国公開ですね、
はい、阪神淡路大震災30年に合わせてということで、うん、公開される、まあ、富田美優さん主演ですね、これも非常に楽しみにしております。あとほんまにやるのかどうか知らないんですけど、本気かいなこれみたいなのが実写版のゲッターロボという作品があったりしますね
いいですね、
大丈夫ですかね、
本気かいなっていう、
はい、ちょっと心配しながら期待しております。
しかしながらやっぱり本気かいなっていう作品こそやっぱ映画館で見て、
まあ見ないとね、
ね、やるからにはなりますけどね、
何を言うにしても映画館で見てっていうところはありますからね、はい、
去年のボルテス5とかも見ましたからね楽しかったですけどね
いいですね、楽しかったですけどもね、
楽しかったですね、
はい
はい、
いや本当に今年もね、いろいろ気になる作品がありますし、またご覧になってからね、どんなお話が聞けるのかなっていうところも楽しみなんですけれども、そんないろんな映画を見ている内屋敷さんが、
はい、
イベントを届けてくださると伺っています、
はい、ありがとうございます。
どんなイベントでしょうか。
はい、最後の最後に告知させてください。1月26日日曜日、会場が長田区の双葉学舎、こちらで行いますが、映画入門講座パート4ということで、これ4回目の企画なんですけれども、シネマ座談会、大学生劇場スタッフで考える映画館ということで、
うん、
神戸を拠点に獲得されている、グループ映画チア部さん、この番組も確か出られたことあるんじゃないかなと思いますけど、はい、映画チア部さんと、あと映画館の代表として、地元のミニシアターの有名なパルシネマの支配人小山さん、それから元町映画館の代表高橋さん、お二方にお越しいただきまして、大学生と、プロの映画の現場の人が語らうことで映画館の未来を、参加者と一緒に話しませんかという企画をやります、
うん、
はい、あの映画館をぜひ盛り上げたいなと、シニア料金上がるけど頑張ろうよっていう話ですね
僕ね、
はい、
僕の話ね、
というのを1月26日にやります、ただいま、QR コードから申し込みということで、双葉学舎のホームページに、画像の方を上げてますので、まだ、お申し込み大丈夫だと思います。ぜひぜひお申し込みください。よろしくお願いいたします。
はい、ホームページ、双葉はひらがなですね、双葉学舎で調べていただきまして、1月26日の日曜日です、お昼の2時からの開催、
はい、
シネマ座談会、まあ、大学生の目線で映画館を盛り上げるにはみたいな話も面白いと思いますし、うん、映画館側から見ている今の映画館とかいろんなお話も聞けると思います、
はい、
ぜひ映画好き、映画館好きな方は会場に足を運んでください、
はい、
内屋敷さんも会場もちろんいらっしゃるんですよね、
はい、もちろんやらせていただきます
、はい、この声聞こえてきますのでね、あのラジオ聞きました言って声をかけていただけるととても嬉しいです、
はい、
先週今週と駆け足でいろいろなお話をお伺いしましたけれども、NPO 法人神戸町角シネクラブ内屋敷の田本さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
2週間ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイは あなたのドキドキ、ワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は松竹ナビの中島由佳さんにスタジオにお越しいただきました。中島さん、こんばんは。
松竹ナビの中島です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、さっきまで屋敷で扱ったスタジオちょっとクールダウンしていいですよねさあ中島さん、まあ、2025年入りましたけれども、これから映画を見に行こうという方におすすめの映画があればぜひ教えてください。
はい、本日紹介させていただくのが映画366日になるんですけれども、うん、もう皆さんも知っている方が多いかなと思うんですけども、沖縄出身のバンド HY の名曲366日からインスパイアされた作品になります。
超名曲
名曲中の名曲といっても過言ではない名曲、はい、
もう本当に昨年ですね、結成25周年イヤーを迎えた代表曲で、もう叶わぬ失恋を歌った失恋ソングとして、もう今なお時代を超えて愛されてる、
そうですよね、
愛されている名曲なんですけど、
ということはやっぱりハンカチ握っていった方がいいのかなとか思ってしまいますよね。
そうですね、もう泣いてる人が結構もう試写会だったりの時点で続出してるっていうような話が出ているような作品になっております。
そうなんですね。改めてどのような物語なのでしょうか。
はい、ストーリーがですね、遡ること2003年ぐらいになってくるんですけど、2003年沖縄に住む主人公の主演の赤楚衛二さんが演じる湊がですね、同じくヒロインの上白石萌歌さん演じる同じ高校の後輩ミュウと出会うんですけれども、うん、音楽好きな共通点がある2人がですね、自然と惹かれ合って、で湊の高校の卒業式で付き合うことになり、湊も夢を追ってですね、東京に向かって、その後ミュウも追いかけていって、2人で東京でのこう生活が始まってくるんですけれども、
はい、
すごくこう東京に上京した後にすごく幸せな日々が始まっておきまして、
うん、
でその後音楽会社に湊が就職が決まって、で通訳という自分の夢を持って、その夢に向かって頑張っているミュウの方もですね、それぞれこう一生懸命生活を東京でしていくんですけれども、なんかこう毎日こんな幸せがずっと続くといいなっていうふうに願っていたんですが、ある日ちょっと湊が突然別れを告げてしまって、ミュウの元を去ってしまうっていうところがありまして、でまあちょっとその後それぞれまた別の生活になってしまうんですけども、その後もこう東京と沖縄という2つの都市を舞台に、この2人の恋愛模様だとか人間模様を20年の時を超えて演じてこう流れていく切なすぎる純愛ラブストーリーというふうになっております。
もう泣いてもいいですか。
ミナト
なんで一緒に東京出てきたのに、ね、
そうなんです。なんかこうミュウちゃんの言葉に背中を押されて夢を追いかけて一緒に東京に出たっていうのもあったんですけど、うん、ちょっと突然の別れが来てしまってっていうところもあって、すれ違いが起きてしまって、もうそういうところでもすごく涙を誘うような作品になっているかなと思います。
キュンってしますよね、はい、いやもうHY の曲が大好きだっていう方もね、
はい、
もちろんですけれども、改めてね今のストーリーを聞いたりしながら映画館に行っていただく方も多いと思います。これ中島さん的な366日、この映画の見どころとかありますか。
はい、作品がですね、まあ、ちょっと沖縄東京2つの都市を舞台にして、まあ、20年っていう長い時間を、演じ分けていく作品になるんですけれども、
うん、
主演の赤楚さんと白井 の, 上白石さん、あとはこの上白石さんが演じたミュウの幼馴染である中島優斗さんっていう方が流星という幼馴染演じてるんですけど、このお三方はですね、10代から30代にかけて約20年間っていうところをこう皆さん演じていらっしゃいまして、でこう20年間 を一人の人がこう演じ分けるっていうのはすごく難しいことかなと思うんですけども、うん、もちろん10代はちょっと制服を着てたりだとかして学生だなっていうのが分かるんですけど、こう20代30代というところもそれぞれの方の演技力でこう演じ分けてらっしゃったので、こうあ時の流れでこう演じられてるところで、あ今この年代なんだなっていうのがこうなんとなく分かってくるというか、
すごい。
そういうところがあって本当にすごいなっていうふうに思いましたし、もうそれぞれの、役者の方がもうそれぞれのキャラクターのもう人生を演じきってるなっていう風に思いましたので、こう流れるなんかこうそれぞれのキャラクターの人生というか時の流れみたいなところを感じ取ってもらえたらなっていう風に思っております。
あ、それはもう映画館の大きなスクリーンでね、はい、生きてるそのね人生の時間を、ね、だからこそ離れるし思いがあるしっていうのを感じることができるっていうのはね、
見てもらえたらなと思います。
手元にねとっても素敵なチラシをいただいているんですけれども、はい、もう空と海の青というより水色の優しいこと、はい、めちゃくちゃ風景綺麗ですね。
そうなんですね、今作がその東京編と沖縄編とこう2つの、パターンで撮られておりまして、
うん、
作品のストーリーとしては沖縄っていう場所が重要っていうこともあるんですけども、特に沖縄パートに関してはこう佐田浜ビーチっていう、 こう水の透明度がすごく高くて、で砂浜も綺麗なこうビーチとしてもすごく人気のある場所でこうロケをされてたりだとか、
はい、
あとこう沖縄のうるま市の海中道路ってい う, こう海の間を走ることができる、うんうんうん、道路があるんですけど、うん、そこでこう自転車に実際キャストの方が乗って撮ってるようなシーンとかもあるので、
うん
うん、ちょっともうストーリーというところもありつつ、ちょっと映えみたいなところで景色の綺麗さみたいなところもぜひちょっと見てもらえたらなっていうふうに思っております。
でもその景色の綺麗さを超える赤楚さんと上白石さんのキラキラ具合と透明感っていうのが圧倒的ですもんね。
そうなんですよね、もうこの映えスポットでさらに映えるお二人が綺麗に出てるな
っ
てい
う風
に。
しかもそれを映画館のスクリーンで
ぜひ見てほしいな。
高校視野、高校視野で
我々じゃ再現できないんですよ。
あ、ちょっと無理かな、
進んじゃう、
加工加工加工で3回も言ってしまいましたけども、しかもその、いろんなシーンがあってキュンキュンしたり切なくなったりする中に素敵な音楽も色を添えるわけですもんね。
そうですね、今回このインスパイアされた楽曲がその沖縄の出身のバンドの HY さんの名曲になるんですけども、うん、もう本当にこの楽曲に関してはそのドラマ赤い糸だったりだとかそういうのの主題歌にもなってましたし、発表された当初から本当に聴いてらっしゃる方の多い本当に有名な曲かなと思っていて、でこの楽曲に関してはこの映画以外にも多分いろんな方のこう思いというか、
うんうん、
作品に対するこうもの以外にもこの曲を聴いてた時の思い出みたいなものがあるんじゃないかなとはもちろんあって、で、もちろんそういう思い出をちょっとシーンによっては思い出してもらえたりだとか、
うんうん、
こうそうですね、湊と美羽のこう演じているところ物語にちょっと共感しつつ、ちょっといいところで楽曲だとかが流れてきたりだとかでちょっと涙を誘ったりするかなっていうのもありますね。
すごいな、もうフルコースやね欲しいもの全部入ってる、
あの大サビがバーンくるんで
しょ、もうね綺麗な海が映って自転車走って、いや全然それがどこなのかわからないですけど、私たちの中でフル編集したらねなんかちょっと想像して映画館に行くまでの時間も楽しいと思いますし、
そうですね、
ぜひキラキラと、この楽曲が持ってる、引きつける魅力もありますけど、それにインスパイアされてまた新たな物語がね映画の中で紡がれていくということですので、ぜひ映画館に足を運んでいただきたいと思います、
はい、
映画366日いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、明日1月10日金曜日より OS シネマズ神戸ハーバーランドほか全国公開となります。
はい、皆さんお近くの映画館にぜひ足を運んでください。先読みシネマ情報、今夜は松竹ナビの中島由佳さんより366日ご紹介いただきました。中島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。 45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。